私のために1時間かかり、3日目の私に期待しながら、御言葉に聞きたいと思いますけれども、宮崎と言いましょうか、宮崎と鹿児島の県境ですけれども、霧島連山の、何でしたっけ、何でしたっけ、あ、新萌え岳ですね、新萌え岳ですね、から、噴火しまして大変なことになってますけども、それがちょうど都城まで行ったっていうことを聞いてますね。で、テレビなんかでは都城のことが随分出ておりましたけれども、実は先週私は都城で収穫をしたんですね。その直後なんですよね。皆さん偶然と思うかもしれませんけど、私はなんか、と思ったんですね。で、しかも霧島ですよね、霧島連山ですよね。で、霧島は先々週やったところですね。で、あ、先々週、2週間前か3週間前ですね。で、先月から霧島を始めて、で、都城は今回久しぶりに再び踏み込んだんですね。で、これから定期的にやろうと思ってますけれども、そうやって神様が導かれた場所で、こう神様が今、教会スタートのためにね、こう始めたんです。で、新しい人が来たりとかして始まってたら、そしたらそこで噴火して、こうね、いろいろ起こってきてるんですね。で、なんかすごい、ちょっと主の手を感じます。で、うちの息子は伊勢原の高校に行ってるんですけど、伊勢原の高校に行ってるんですけども、なんか聞いたら空振ですね、窓がガタガタガタってびっくりしたって言ってましたけども、で、みんな驚いたって言ってましたけども、ちょっと今まで空振なんて聞いたことなかったですよね。地震は知ってましたけど、空振って知ってました 今回初めて知りましたよね。ちょっとすごいなと思います。で、神様がその気になったら、素晴らしい祝福も来るけど、やっぱ裁きも怖いなっていう感じがしますよね。だからこれから本当に主のね、終わりの時代を感じさせることがいろいろ起こってきております。どうぞ皆さんですね、目を覚ましてこの終わりの時代に、ね、備えてほしいと思いますけれども、なんかそういうことが始まっております。それとですね、その中で今週の2月5日に御輿新聞の一番最終面に書いてありますけれども、26世人の殉教記念日の2月5日に平和会館でですね、12時半から、お昼の12時半から3時ぐらいまで、やりますので、大体3時には必ず終わりますというのは、その日のうちにパウロ牧師は東京に帰らないといけませんし、いろんなところから来ている方がその日のうちに各地に帰らないといけませんので、ですから3時ぐらいに終わらないと、ね、飛行機が間に合わなかったりしますから、遠方から来ている方は。だから最初は午前中にしようかということだったんですけども、それもまたちょっと準備の関係があってですね、お昼になりましたけれども、ぜひですね、皆さん集ってほしいと思います。まあ、26選挙区書いてありますので、ぜひご覧になっていてください。それでですね、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日は創世記の12章、もうとっても有名なところですけれども、信仰の地と言われているアブラハムのお話をしたいと思います。で、ここは、まだアブラハムが名前が変わる前ですから、アブラムというところですけれども、ここからですね、お話をしていきたいというふうに思っています。そうそう。で、もう一つ、先週はですね、私行ったところはですね、最初に大分県の日田というところに行ったんですね。それから次が、さっき言いました都城、それから人吉、そして、玉名って熊本県にあるんですけれども、そしてそれから、飯塚に行ったんですね。で、飯塚はずっと前からやってますけれども、全部ローカルなんですね、県庁所在地じゃない。で、かなりローカルなところに行ったんですけれども、神様はちょっとそういうところにも教会を建てると言いまして、今行っております。そしたら新しい人が何か所かで来られましたし、すごくね、主の手を感じるんですね。で、いろんな技が起こってきておりまして、だからなんですね、神様の働きがぐーっと広がってきてるってことをどうぞ意識しておいてください。で、皆さんも、この週を見ましたら、いろんなところで集会をやってますので、九州に限らずですね、親戚とか知り合いとか友人がいたら、その正解があるときは声をかけて誘ってあげてほしいと思います。というのは、神様は今年は時が満ちましたと言ってですね、宣教と言われてますので、今まで、全く無関心だったり、今まで拒否してた人でも、はっきり時が来ると人は変わりますので、時ってありますのでね、だから誘ってほしいなというふうに思います。それで、聖書の方にすいませんね、入っていきたいと思いますが、今日は信仰の父のアブラハムのところからですね、お話をしたいと思ってますけれども、3つにポイントを絞ってお話をしようと思っています。で、12章の1節からご覧になってください。創世記12章1節、私の聖書だと3版出すと16ページです。2版の方はもうちょっと若いページでしょう。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさいと。 まあ、神の語りが始まるわけですけれども、4節前ですね、3節前であるんですけれども、主はアブラムに仰せられたって書いてあるんですね。で、神様はアブラムに、ね、語りかけられたわけであります。で、神様は私たちに語ってこられます。ね、ある方は、まあ、そういう語りかけというのを、ね、頻繁に受けてらっしゃるでしょうし、でもある方はですね、この語りかけってのはよくわからないという方がいらっしゃるんですね。肉声で聞くのかとかね、あるいはどういうふうに語られるのという方がいるんですけども、肉声で聞く方が稀にいます。でも普通は肉声では聞こえません。たまに肉声で聞こえます。で、肉声で聞こえる場合には2通りあります。本当に神の声を聞く場合と、おかしい場合です。このことですね。だから肉声で聞くかどうかということはあまり重要ではありません。肉声で聞く人は稀にいますので、それをね、おかしいとすぐ言わないでください。本当に聞く方が稀にいますからね。ただ本当にちょっとね、違うものの声を聞いている場合もあるので気をつけないといけませんけども、普通は肉声では聞こえません。聖書を読んでいると非常に心にある御言葉がこう迫ってきたり、あるいはですね、こう説教を聞いているときにある言葉が心から離れなくなったり、祈っているとある思いがぐっとこうね、すごく強くやってきたりとかですね、あるいはいろんな説理の中で、あ、これは神様が言ってるなとかね、同じ意味を繰り返しみたいとかですね、そういうことがいろいろあって、こういろんなことを通して神の働きを感じるんですが、大事なことがあるんですね。神の語りかけを受けるにあたって、それは何かというと、神様は私が分かるように私にも語ってくださるって信じているかなんです。ある方はですね、いや、私はちょっと鈍いし、神様の語りなんてわからない、大事、私に神様語ってくれるわけないと思ってたりですね、語られても私はわかんないと思ったりする人が結構いるんですね。結構いるんです、意外とね。で、これはそうなると語っておられてもわからなくなるんですね。で、まず大事なことは、神様は私に語ってくださる、で、私がわかるように神様は私に語ってくださるって信じることなんです。あなたの状態がどうであれ、あなたの信仰の日がどうであれ、そのあなたに神様は語ってくださるって信じることなんですね。で、熊本教会のエリシャ牧師ですね。今、たくさん神様の語りかけを受けられて、よくね、言われますけれども、以前ですね、よく言われたんですね。自分は神の語りかけってのはわからないって。奥さんは結構シャープですね。ね、息子さんの光くんも結構シャープです。だから神の語りかけとか導きとか言うわけですね。で、教会の人も、今は熊本教会の牧師ですけど、彼は前、飯塚だったんです。飯塚教会の方々は結構霊的にシャープな人が多かったので、もう語りかけたとか、ね、示したとか導きってよく言ったわけですね。で、職種言っておられました。自分はさっぱりわからないと、ね、で、私は鈍いと、サタンにほっぺた舐められてもわからないと言いながらですね、言ってたわけですよね。だから自分にはわからないと言ってね。で、ある時、前の街道ね、今ケーキ屋さんになってるところ、あそこの時に断食生活をしたんですね。で、その時に来られたんですね。そして、私と起きてですね、祈ってほしいことがあるって言うんですね。何ですかって言ったらね、神様の語りかけが分かるようになるように祈ってください。真剣に真面目に言ってこられたんです。で、私も真面目に、じゃあお祈りしましょうって、真剣に真面目に手を置いて祈り始めたんですね。そしたら予言が来たんですよね。どういう予言かというとね、全く考えてなかった予言です。本人も私も、ね、あなたにはすでに神の語りかけが与えられてるし、神様はあなたに語ってるし、実はあなたは神様の声が聞こえると。でも、あなたの中に不信仰が見えるって予言だったんです。自分なんかは語ってもらえないし、自分は神の声が分からないという不信仰が見えるという予言だったんですよ。で、これは私も考えてなかったんですね。えっと思いながらね、不信仰が見えるとね、その不信仰を悔い改めなさい、すでに神はあなたに語ってるし、あなたは神の声がちゃんと分かりますという予言だったんです。こういうふうに言ってどうかなと思ったんですけど、言った後ね、彼がね、最初はきょとんとしたんですけどね、あ、きっと神様はもうね、語ってるんですよって、そうですかって言って、彼はね、それでね、言ったんですね。その時はきょとんとして、よくよく考えてみると、確かに自分は分からないという固い信仰があった つまり不信仰ですね。自分には分からないという固い信仰があったわけですよ。自分にはそんな語ってもらえないし、語られても分からないっていう、なんかそういう、それに対してはすごい信仰があったわけですね。ああ、確かに不信仰があったって言ってね、彼はそれを認めたんです。そして悔い改めてそれを捨てて、神様、私にもきっと分かるように語ってくださると信じるところに立ったんですね。そこから語り会が始まって言ってましたね。すぐにわーっと上がったわけじゃないと。でも、それからなんか少しずつ少しずつ、その聖書でいても、あ、これかな、あ、こういうことだなって思いながら、で、今はこう本当によく語りかけをね、聞くようになりましたっていうことをね、よく言われます。そうなんですね。で、皆さんね、神様はあなたに語ってくださるのです。聖書を通して語られます。これが基本です。そして祈りのうちに語られます。 ね、礼拝の中で、賛美の中で語られ、またメッセージの中で語られ、もちろん予言を通しても語られます。吟味しないといけませんよ、ね、吟味しないといけませんけれども、神は語っておられますね。でまず神様は語ってくださるんだってことを知ってほしいんですね。で一人一人に、ね、で予言でもありましたけども、その語りかけているときに、いきなりですね、人生の大事な導きのところでね、こうあなたはここに行ってね、こういうふうにしなさいってこう細かく具体的に語れるかというと、もちろん神は語ることはおできになるんですけども、その前にまず小さな語りかけがあるんですね。例えばもうちょっと聖書を見なさいとかね、ね、もうちょっと朝早く起きて祈りなさいとかね、ね、祈祷会も教会に来なさいとかね、ありませんかね。なんとなくそういう流しを感じることありませんか、ね、なんかそういう、なんかあの人のところに、ね、電話してあげなさいとかね、なんかこう小さな流し、それ小さな流しを大事にしてほしいんですね。そういう小さな流しを大事にして、そういう流しを大切にして、あ、じゃあもうちょっと読んでみようかなとかね、ね、あるいはあ、ちょっと少しでも早く起きてみようかなとかね、あ、ちょっとあそこにかけてみようかなって、その小さな流しを大事にする人は、その非常にこう細かいというんでしょうかね、人生の大事な時とか、そういう時にもより正確に、より早く神の語りかけを聞けるようになりますし、もっと具体的に、もっと、まあ、細かいというんでしょうかね、ことに関しても語りかけを受けれるんですね。でも小さな語りかけをないがしろにしている時に、そのもうちょっと聖書を読んだ方がいいなとかね、なんかそういうあるじゃないですか、小さな、そういうのをないがしろにしてますと、それでも神は語られるんですよ、ね、大事な時に真剣に神に求めれば。ただそれ小さな語りかけをないがしろにしてますと、もっと大きな、もっと深い語りかけの時に、普段からそういう語りかけを大事にしてなければ分かりにくくなることがあるんですね。だから小さな語りかけを大切にしておいてください。そして人生の大事な導きとか、そういう時に神様はより具体的に、より正確に語ってくれますよね。それをね、覚えててほしいというふうに思います。ね、まあ、それが一つ目ですね。そして、まあ、具体的に内容に入っていきます。アブラハムは、まあ、神様から語りかけを受けたわけですね。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示していきなさいと、ね、生まれ故郷をね、父の家を出て、私の示しに行きなさいと。私の場合だと、生まれ故郷は、肉の生まれ故郷は大阪でした。霊的な生まれ故郷は東京の、まあ、馬橋教会ということですね。そこから、ね、出て示し地に行きなさいと、まあ、長崎に来たわけですね。で、霊的な意味では、この主の地がクリスチャンセンターってこの群れに来たわけですね。で、そうすればその神様がおっしゃるところに示す場所に行けば、そうすれば、だから従えばということです。従えば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されると。こう言った。これすごい内容なんですよ。さらっと書いてあるけど、ね、その神がおっしゃる場所に従っていけば、そうすれば、こう大いなる国民になると。で、祝福されると。で、名は祝福となるって、あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪うって、さらっと書いてありますけどね、これどういうことかといえば、例えばですね、誰にしましょうかね、今日は千田兄弟にしましょうかね、ね、千田兄弟は素晴らしいですねとこうね、こうね、祝福するとですね、その人も祝福されですね、もう千田兄弟のバカなんて言うとですね、その人もおかしくなるとですね、わらずってこと、こうその人を祝福すると、祝福する人はみんな祝福を受け、その人を呪う、まあ、呪うって言うと大げさですけどね、悪く言うとその人は悪くなるってことですよ。これすごいいいことを言われてるんですね。しかも、あなたはすべての民族の、すべての民族はあなたによって祝福されて言われてるんですね。すべての民族が。これ実は今はね、上司先生、ユダヤとアラブはすごく敵対してますが、ユダヤ人もアラブ人もアブラハムは、慕ってるわけですね。ユダヤ人もアラブ人もアブラハムっていう名前の人たちは山ほどいます。なんで名前をつけたら、アブラハムを慕ってるからその名前をつけるわけですね。で、クリスチャンもアブラハムっていう名前いっぱいいます、ね、クリスチャンネームでもあるし、本名でもアブラハムっていう名前の人もいますね、海外に行けば、ね、で、ね、中国でもクリスチャンの方々はアブラハムっていうクリスチャンネームを持ってる人はいっぱいいますしね。つまり何かというと、世界中にそういうね、名前ができて、本当に言われた通り、このアブラハムって祝福されたわけですね。どうしてかっていうと、アブラハムがこの時神様が言われた通りに、そうすれば、つまり言った通り従ったからですね。でもね、これね、何かというとね、アブラハムはですね、どういうふうな状況で従ったかというとですね、この時アブラハムはこの後書いてる75歳なんですが、実はとっても祝福されていたんです。アブラハムは財産を持っていました。これはおそらく、 アブラハムはウルからハランというところに行って、そのね、そこがあってますね。アブラハムがハランを得た時は75歳だったと書いてますから、この時はハランです。ね、ハランというところにいたんですけれども、波乱万丈の人生だったかというとですね、つまらないですけど ね、何かというと、財産もあったし、人間関係にも恵まれたように思われます。なぜかって言ったら、この時出る時ね、親族離れて言ってるんですけども、ロトがついてきちゃうんですけども、ついてきちゃうほど、関係は悪くなかったんでしょう。つまりアブラハムは経済も祝福されたし、物質的にも祝福されたし、人間関係も祝福されたし、とっても祝福されたことがわかるんです。おそらくそのまま波乱にいても老後の生活設計は立ったと思います。わかります？ところが神様はその彼に、その祝福されているその場所から出て、私が示す場所に行きなさい、そしたらもっと大きな祝福が、すごい祝福が来るぞって言ったわけですね。でもね、そうは言われたけど、言葉はあるけれども実際的な保証は何もないんです。神の言葉という、ね、信じている者にとってはこれ以上の最高の約束はありません。祝福はありません。でも言葉だけなんですね。で、現実的にはというと、アブラムはその住んでいまして、いろんな財産を持っていましたし、祝福されていましたから、現実的に考えればそのままそこにいた方が、楽って言葉はあるんですけど ね、ちゃんと生活もできるし、計算できたわけですよ。そこから出るっていうのは、ある意味でものすごくな冒険で危険だったわけですね。しかし神の約束は、神の言葉はその時に祝福するだったんですね。で、アブラムはその神の言葉を選んでしたかったわけなんですね。で、その時に神の祝福がアブラムに臨んだんですね。で、皆さんの人生の中にですね、結構こういうことがあると思うんですね。こういろんなことがあって、追い詰められて追い詰められて、もうね、もう神様を選ぶしかなくなって、もう神を選ぶ、こういうのをですね、ヨナ型というんですけどね。ヨナは神様から、ね、ニネベに行って言われって言われたら逃げるじゃないですか。そしたら嵐になってお魚の中に入って、そこで悔い改めて、そしてニネベに行くわけですよね。で、結構主の時間の人は、ヨナ型の人が結構いらっしゃる本当にいらっしゃる。だから追い詰められてですね、逃げて逃げて、もう三段目でもう他に道がなくなって、神様分かりましたって、もう他いないから神様もしかありません、もう神様行きますって言って、ね、それでも従うと神は祝福される。これ憐れみですね。神は祝福されるんです、本当に。ところがね、神に従い始めます。恵みによって従うことがどんなに素晴らしいか分かってきて、本当に神に従っていくと、いろんな意味で祝福が始まります。経済が祝福されたり、人間関係が祝福されたり、傷の癒しを受けたり、内面的だったり外面的だったりね。いや、私は祝福がないって人はですね、それは神様の愛の訓練ですので、ね、感謝をしてください。そのもっと向こうにもっと大きな祝福がありますから。でも必ず祝福が始まってきます、神様に従っていくと。だからね、その祝福の中で言われるんですよね。その祝福を置いて、私が言うことに従っていきますから、もっと大きな祝福を私は用意してるって。で、この時はね、そんな簡単じゃないんです。こうそのままいてもね、もう追い詰められて他に何もなくなったら従いやすいですけども、ね、祝福があるんだけど言われるわけですよね。そういう選択肢の時があるわけですね。何度か私が明かしたと思いますけども、私は主の日が来る時ですね、実はですね、どういう言葉が来たかというとですね、ピリピ書の言葉でですね、私は、キリストイエスに対する信仰ばかりではなく、キリストの苦しみをも賜ったのですという言葉で来たんですね。その御言葉で私は主の字が導かれたんで、一番最初ね。で、当時若かったこともあって、なんかキリストの苦しみもたまったって言われると、なんかね、その頃嬉しかったんですね。なんか、かっこいいと思ったわけですね。今だったら違う反応すると思いますけど、ね、キリストのために苦しみなんていいなとか思ったんですけども、そういう御言葉だったんですね。で、選択肢がいくつかあったんです。私は当時、解体教会を東京の方で手伝っておりまして、で、私を通して何人か救われてきてて、若い子たちがいっぱい救われてきてて、でそこの牧師がですね、言ったわけですね。その敷地内にね、プレハブを建ててあげるから、あなたはこの教会から、当時そのホイリネスの、神学校行かれた方だったの、牧師がね、私が行ったホイリネスの神学校に行きなさい、私が推薦状を書いてあげると、ね、私神学校卒業した後、ね、そのいっぱい人が救われてきてるし、もっと救われてくると思うから、あなたが本当に導かれる人と結婚したらいいと。そしたらここにプレハブを建ててあげるから、そこに住んで、ね、やがてこの教会はもうあなたに任せるからってこう言われたわけですよね。ね、それで、あそうですかとか言ってですね、それも悪くないなとか思ったんですね。そしたらですね、私大阪で両親がクリスチャンで責任役をやってました、当時メソジストのね。で、300人ぐらい入る会堂があったんです。 川辺定吉ってメソジストの人よく知ってる、明治かなのリバイバルが起こった、大正かなどっちかにリバイバルが起こった時の教会なんですね。でそれで、そこの教会なんですね。で私はそこで生まれ育ったんです。2階が礼拝堂でね、すごく広いんです。ね、そこでいつもクリスマスキャロルを歌いました。それで1階が CS だったんです。そこであんまり親が言うと子供が真似しちゃいけないんですけど、1階も一応子供向けの礼拝堂だったんですけど、そこでいつもハンドベースボールをしてたんですね。上でやったら怒られますけど、上では絶対しませんでしたけど、下でよくやってたんですね、僕の子供たちと一緒に。まあ、その教会がね、学生運動の頃、1970年代の学生運動の頃に、CS の先生がね、牧師をなじってですね、教会から出ていくのをね、子供の代わりに見たわけですよね。これすごいね、なんかね、失望したんですね。で、まあ、そういうの今でも覚えてます。で、実はうちの教会は新聞に出たんです、一般新聞に。教会封鎖ってなってですね、なんか当時青山学院がちょっとおかしくなった時に、青山学院での牧師が来ましてですね、それでその牧師で若い牧師たちがその年配の牧師と一緒になってですね、まあ、年配の牧師の方は乗せられたって感じですけどね、教会封鎖をしてですね、そんなことがあったわけですね。よく私、幼いから分からなかったけど、そういうことがあって、なんかぐちゃぐちゃになったことだけ分かってんですね。で、それ傷ついたことがあったんですね。それから教会行かなくなったんですね。で、キリストにつまずいたことは一回もありませんけど、教会とクリスチャンにはそれっきりね、絶望したんです、大学になるぐらいまでね。そして、再び神様に本当に出会ってね、もう私はだからクリスチャンや教会にはつまずきません。ね、で何かというと、そういうことがあったの。で、あの教会もう一度ね、たくさんの人になってほしいなっていう願いがあったわけですよね。ね、だからその教会に戻りたいっていうのがあったの。ちょうどその教会が牧師がいなくなって牧になったかなんかで、牧師にね、求めてたの。だから私は会いに行ったんですね、役員の人に、トップの人にね。で、いろいろお話をしましてですね。ね、父も責任役の一人でしたから、こう話をしてですね、まあ、ぜひ戻ってきてくださいってことだったんですね。で、当時聖書神学校ってあるんですけどね、向こうの方に、有名な先生が校長だったんですけど、校長に会いに来ました、ちゃんと電話して。で、私は異言を語りますって言ったらですね、恐れることはない、私も実は語るとか言うんですよね、公にしてないだけで。それでね、もういつでも来なさい、待ってますって言われてね、で、神学校と教会がこうあったわけですね。で、私、ここはかなり乗り気だったんで、行きたいなと思ったんですね。そして、その頃ですね、後輩から電話かかってきたんです。当時その開拓教会の教会の2階に住み込んでましたから、それに電話かかってきたんですね。木原さんって言ってね、うちの教会徹夜祈祷がやってる、予言があるけど来ないとか言ってね、その頃予言に別に興味なかったから、あっそうとか言って切ったんね。しつこくかけてくるんで、1回ぐらい行かないとって言ったんですね。そしたら予言に初めて出会ったんですね。まあ、初めて会った時は感動でした。やっぱり本当に賜物の予言ですからね。今、公でやってるのはちょっと控えめにやってますからね、かなり具体的な、ものすごいシャープな予言が出てきますから、へえと思ってね、神は生きてるなってこう実感させるものでしたね。もちろん吟味しないといけないんですよ、吟味しないといけないんですよ。それでね、聞いたんで、私にも出たんですね、なんちょろちょろっと、ね、なんか導きのことに関して。それで、へえと思ってね。それで終わった後にね、季節が来て終わった後に秋元さん言ったわけですよね。なんか私にもなんか予言出てましたけど、どうしたらいいんでしょうねってパウロ君に聞いたら、木原君献身するのって言うから、はい、献身しますって言って、あ、そう、じゃあ自分で吟味してって言ってましたね。で、私はすごくそれが良かったんです。今ずいぶん変わりましたけど、その頃ですね、まあ恥ずかしいけど、私は自分で自分の名前を作ってたんですね。天野ジャックっていう名前ですね。人が右というと左っていう、そういうとこがあったんですね。人に言われたら、なんか言われた通りしたくないみたいなとこがあったんですね。今違いますよ。で、そういうとこがあった。だから、秋元牧師に言われたらダメだったと思うんですね。で、よく分かってたんですね。自分で吟味しなさいって言われた。で、玉川土曜で1週間にかけてね、歩きながら祈ったんです。そしたら、祈れば祈るほどね、この主の十字架、当時国分寺クリスチャンセンターやってたんですね。主の十字架と言ってなかったんですけど、こちらに導かれてるっていう話が、祈れば祈るほど強く強くなっていくんですよね。で、パウロ牧師ちょっと連絡して、パウロ牧師が、あ、そう、神様言ったようならおいでって言ってね、言われました。神様言ったようなら大丈夫よ、神が祝福してくれからって、それだけ。 じゃあ現実的な保証は何もないんです。大阪に行ったら、その校長も役員の方もちゃんと約束してくれてるし、今の牧師は、まあ、ぜひ残れって言ってくれてるわけですね。で、実際も現実的に具体的なことを言ってくれたわけですね。ところが、こっちはですね、あ、神の言葉があるなら大丈夫、祝福されるからって言って、何の保証もないわけですね。 実際ね、住むとこがまずなくなるわけですよ。今その2階に住んでますから、教会のね。 おいで、でもね、祈れば祈るほどね、促しがあったわけですね。はっきり神様の導きに対する。私はね、1週間祈った上で決めたんですね。神様に従おうと思って。で、当時ね、その妻はもう岐阜に戻ってたんですね。大学が終わって、仕事に行ってました。で、電話、私がしたのかな、昔の話だけど、電話したんですね。ね、別に付き合ったわけではないんですけど、友達だったので、ずっと大学時代ですね。で、お電話したんですね。そしたらね、言うんですよね、うちの奥さんがね、キャラ君って言ってね、キャラ君は今までね、一生懸命伝道したりやってたけどね、自分でやりたいことを頑張っててたと。ね、いつも横で見てハラハラしながらね、もう本当に何してんだろうと思ったけど、今回は御心よ、間違いないわとか言うんですよね。この野郎と思いながらですね。よく覚えてます。今回は御心って、よかったわね、絶対祝福されるからと言うんですよね。 言われてみれば、教えられてないから主に聞くなんてことね、一生懸命祈って、ね、一生懸命いいと思うことを、最善のことをやって、大学で、ね、聖書研究家を作ったり、キャンプを企画してやったり、もうね、もう教会で伝道家をやったり、もう自分の能力と経験と人からの話を聞いて、片っ端からやりました。大学なんかも毎日トラックドを配りましたし、うちの大学は許可もらわずに勝手に壁に貼ってよかったから、ババババババッとね、何百枚ってポスターを貼ったりとかね、いろいろやりましたよ。でもね、妻は言ってたんですね、もうね、片っ端からやってたけどね、全然主の御心じゃないことばっかりやってたわとか言われるわけですね。この野郎って感じですよね。その妻は言ったわけですよ。当時妻じゃないですけどね、今度は御心よ、きっと祝福されるからとかね、言われたんですね。で、この野郎と思いながら、なんかほっとしたわけですね。でね、確かに御心でした。何かあったら、その直後ね、前も話しましたけど、私、本当に住むとこなくなったんです。でも、秋元牧師がちゃんと、今のその開拓の教会の牧師のところに来てくれて、9月だったので、普通は4月に移動するんです。でも、主が言ってきたのがその時だったから、8月に確認ができたから、もう牧師に言ったんです。秋元牧師がちゃんとその教会の牧師のところに来てください。私、奉仕してましたから、その教会でね。で、言ってくれたんですね。ちゃんと来てくださってお話をして、話し合いの上に祝福して送り出されたんです。送り出されたはいいけど、もう出ないといけないでしょ、その家を。当然ですよね、その教会から。そしたら住むとこなくなるわけですよ。いや、私は駅だったんです。友達の家を転々とするか、新聞紙さえあれば9月ぐらいならどこでも寝れると、ね、もうそれぐらい、どうってことないと思ったんです。当時分かったこともあって、独身だったし。そしたらですね、ちょうど秋元牧師は当時独身で、2階に住んで1階に岡丸牧師が住んでた。岡丸牧師が、私が出る2日前ぐらいに突然入院したんですね。秋元牧師が言ったんですね、キャラ君行くとこあるの？いえ、ないですって。あ、そう、じゃあ来ると言って、え、行っていいんですか？あ、いいよ、ありがとうございますって入っちゃった。 で、前も言いましたけど、私は冷凍庫を開ける癖があるんですけど、いろんな人がね、僕したくって結構いろいろ持ってきてくれるんですね。で、秋元さんいなかったら私が買い抜け取るわけですね。で、冷凍庫を放り込むわけですね。で、秋元さん言うんですよね、秋原君、冷凍庫の中のもんね、勝手に食べていいからって、その一言を待っていたって感じですよね。で、私、1ヶ月間ね、寝る場所があり、食べ物がに困らず、それで蒼天も時々出て、やっぱね、そして守られた。それで10月になったら進学校の寮に入ったんです。で、私が寮に入った次の日か、すいません、次の次の日か、どっちか忘れましたに、岡野牧師退院してきたんですよ。あまりにも見事だった。私は進学校でもちろん学びをしましたけど、訓練はどこで受けたかというと、主の十字架なんです。で、私が行ったらすぐにパウロ牧師に呼ばれて、ちょっといろいろ奉仕をしてもらうってことを言われてですね、そして、1週間にね、9回説教させてたんです、レギュラーで。一番多い時14回やりました。で、その時主に言われたんです、違う説教しろって。で、9回全部違う説教したんです。で、一番多い時14回全部違うメッセージしたんです。今同じ説教します、霊的な流れをね、違うのしちゃいけないからね、いろんな礼拝で意識して、同じメッセージをして同じ霊的な流れをしますけど、何かというと、そうだったので、それで私、すごい訓練された。だからもう、主の日が来てなかったら、私の人生は全然変わってたんですね。まず九州に来てない、で、皆さんと会ってない、で、今頃どこを何してたかわからない、ちょっと怖い気がしますね。本当にね。何があったら、私は神の導きをだったんですね。で、ね、主の御心ってね、時としてね、なんかね、それをするとね、保証がないように見えたり、損をしたりするように見えることってあるんです。で、この時アブラハムはもう十分波乱の地で祝福されてたんです、あらゆる意味で。だけど神様がその祝福されたアブラハムに、このカナンの地に行きなさいって言ったわけですよ。そしたら祝福するって、もっと豊かにね、全ての民族の、あなたによって祝福されて、すごい言葉じゃないですか。 津波が出たってことですよね。だけど神の約束があるから神を信じてればまあそれでハレリアですけども、現実的には何の保証もないの。そうでしょ。現実的にはちゃんとそこに住んでれば老後はある程度計算できたらパチパチパチって、ね、ところがアブラハムはその神の言葉を選んだんです。で皆さんね、追い詰められて世のようにね、もう行く道がなくなって神を選ぶっていう選択の時ってあります。それも恵みです。でも神様に従っていくといろんな意味で祝福が始まってきて、その祝福の中で神様は次のステップを招くことがあるんですね。でその時にね、それを選んでいるかどうかなんですよ。その時にもっと大きな神の計画とか祝福が始まる。特に今終わりの時代でしょ、空心がある時代ですよ。空心がこういうのちょっと今までなかったですよね。で皆さん、宮崎県と鹿児島県の境の霧島連山の新何でしたっけ、萌岳、新萌岳、新萌岳がで噴火したのに長崎や諫早の窓が揺れるんですよ。考えたらすごいですよね。ね、で都の城が灰だらけになるわけですね。ちょっとすごい時代がやってきましたよね。で何が起こるかわからないんですよ。でそういう時に本当に神様の言葉が実は一番確かな保証なんです。これは客観的にも私はそう思います。だけどやっぱり人はですね、目に見えるものに、目に見えるものとか人間の計算の関係ですね、そうすると失敗する、しばしば。本当に神に語られたかどうかの吟味は大切ですけど、語られたならばその言葉に従っているということなんですね。これはポイントなんですね。で4節にね、アブラムは主がお告げになったときに出かけたと。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出たときは75歳であったと書いてますね。75歳だからもう普通で言ったらもう老後の生活を考えるときです。でも75からアブラハムは新しく踏み出していったわけです。でご存知のように100歳で子供ができるわけですよ。でクリスチャンの人生ってのはどうもね、普通と違いますよね。アブラハムももう人生終わって80歳と思ったところから彼の本戦が始まったでしょ。で結構皆さんですね、もうそろそろ隠居とかね、もうそろそろおしまいって思ってる人もしかしたら中にかもしれません。そこから始まるんですね。これどうぞ覚えておいてください、ね、別に年齢だけじゃなくてね、若くてもね、あもう私はこれに関してはもう終わったって思ってる人、そこから始まるんです、しばしば、ね、でアブラハムはそこからしたかったわけですね。で先週私は、都の城、宮崎県の都の城に行ってきたんですけれども、南牧師はですね、ユニークな証しをしておりました。先週はね、証しをしたと思うんですね。上司に言った話先週しましたよね、確か、ね、今度はまた違う証しですよね。職場にですね、やけどの話してないですよね、まだ ね、彼はケンタッキーフライチキンでバイトしてるんですけども、そこに若い人たちが結構ね、アルバイトが変わるんですって。で店長も結構変わって今3人目かな。で昔はすごく伝道したんだけど、最近はちょっと忙しいこともあってあんまり伝道しなかったんですって。伝道しなきゃいけないなと思ったけどなかなかできなかったんですって。そしたらですね、ちょうど若い人はですね、ケンタッキーはね、180度から200度以上の温度にして唐揚げを揚げるらしいです、ね、200度ぐらいにして、なんかその、ね、その200度の熱湯に油かななんかに一瞬だけど、その皆さんから見たらこっちですね、右は一瞬右手をパッとここでつけちゃった新人がいたんです。一瞬、ほんの一瞬、ほんの一瞬でもすごいでしょ。それでもうすぐにその子は病院連れて行かれたんですって。その日ね、もうすぐ行っちゃったんですね、当然ですね。ね、それでね、やったんですよ。で次の日ね、ところがね、やってきたんですって。なんかその書類書かなきゃいけなくて、そのなんかいろんな書類ね、保険かなんかの関係でしょ、来たんですって。でその時ね、やけどの後見たらもうただれ切っててすごかったって。で実は彼もそれを体験してるんです。実はガストに勤めてるトシヤ君も体験してると思いますね。ね、それで彼は一回それ同じことを体験したんですよ、昔。すぐにパッと手を置いて祈ったんですって。そしたら彼の場合は、ね、嘘みたいに癒された経験があるんですって、ね、それで促してきた、祈ってあげなさいってすごい促してきたんですって。実は今までも職場でしばしば、ね、祈ってあげなさいって促してきたんだけど、なかなかできなかったんですって。でも先週お話ししましたよね、その上司に言った話とかね。で彼はちょっと最近そのこの前長崎の断食生活に来れなかった失敗した話とかあったので祈ってたんです、従いでよねってね。 で、今度はしたかなきゃいけないと思って、これも間違いなく祈ってあげないといけないと思ったんですって。それで言ったんですって、祈っていいかなとか言ってね。そしたら、あ、ぜひ祈ってくださいって言って手を置いて祈ったんですって、その火傷のところにね。で、何も起こりはしなかったんです、その日ね。祈りはありがとうございましたって彼は帰っていった、書類書いたと。そしたらもうそれでね、しばらくお休みになる予定だったんです、火傷してからね、かなりひどかったから。次の日また来たんですって。でね、今度は何で来たかってね、南君に会いに来たんです。あ、先輩とか言ってね、はい、どうしたのってね、見てくださいっていきなり手を見せたんですね。ただれきってたね、ところがね、治ってるんですって。それでね、お医者さんにね、長くかかるって言われたのにね、見てください、もう痛くないんです、昨日あんな痛かったのがもう痛くないんです、見てくださいって言ってね、もうね、こう、もうただれきってたのがね、こうね、戻って、まだちょっと変わったですよ、でも、もう、ね、痛くないって思って。これ一番驚いたのは誰だったんですか？南君。えーって、誰が祈ったのって、俺だったって感じでね、えーってびっくりしたって言ってましたよね。踏み出した。そしたらね、その子はね、若い子なんですけどね、今最近伝道してなかった、あんまりね。向こうが急にね、どうして治ったんですか、キリスト教の牧師さんですよね、どうして治ったんですか、向こうが一生懸命聞いてくるから、言わないわけにはいかなくなって、そしたら他の連中も集まってきて、うおーとか言ってですね、言わないわけにいかなくなってきて、伝道ができちゃったんですね。で、店長はもう牧師ってことで、そのはっきりね、自分は牧師だからって言って、そのすごくいいお話を断ったじゃないですか。そのこともあって、今回また癒し起こったでしょ、全然態度が変わってきたんですね。で、面白いですね、従う時にね、神が働かれるんです。で、だって一番驚いたのは南君ってことは、ね、言われたから祈ったんだけど、治ると思ってなかった。 ここで、あ、そうだよ、そらそうだよ、神様だもんなって言ったらかっこいいけど、いいねって一番驚いたのは南君だって。でも皆さん、彼は従ったんです。そして手を置いて祈ったの、踏み出して、その時に神が働かれたんです。で、面白いね、すぐその場でやらずにね、一晩経った次の日にやってたってのはすごいですよね。でも相手ははっきり思ったの、これ祈ってもらったからだって、相手はそう分かったわけですよ。だから本当に心を開いて聞いてきたわけですね。でなんですね、踏み出すことなんです、神様の話に従って。ね、時には勇気あるでしょう。でもね、祈っときましょう、従えるようにって。ね、でもそれ踏み出した時に神様が働いてくださるんですね。で、面白いですね、その同じ都城でね、ちょっとあれですけども、ご年配の方いらっしゃるんです、いつもキャンプに来て、この前も長崎まで来られましたけどね、一人の姉妹がいらっしゃる。その方は、この前の白馬キャンプでね、腰が完全に癒されたんです。その時は手を置いて祈ったんですね。それで、癒されたんですよ。ね、で、今度ね、礼拝の時、これ宮台教会の礼拝の時にね、なんか、宮に腰を言ってそうですね、痛いところに手を置いてくださいってね、最後のミニストリーに。だからね、頭とかいろいろみんな置くんですよ、胸とかね。あ、今日は膝に置こうと思ってね、膝が痛かったら膝にこれを置いたんですって。そしたら、その急にですね、そのミニストリーの時にですね、膝が完全に癒されましたって言ったんですって、そのね、ミニストリーで。それを確信を持ってなんかもう断言されたんですって。それでびっくりしてね、膝が癒されたんだって。で、存在隠し持って言うんだから癒されたんだ、受け取りますって受け取ることにしたんですって。はいって言って、それでこう真剣にね、神様ありがとうございますって、こう膝に手を置いてね、一緒に祈ったんですって。そしてね、祈り終わった後にね、立ってみたらね、全然痛くないんですって。それをですね、日曜日に癒されたのに、火曜日のその都城の集会まで黙ってて、木原牧師、ぜひ聞いてくださいって言ってね、わざわざ私に報告してくれる。 それから南君に、南君実は日曜日とか言ってですね、 すごいなと思いますけど、 それで、えらい喜んでました。今日も痛い、今も全然もう、あの間から痛くありませんって言って、もう全然痛くないって言ってたんですね。癒されちゃったんですね。で、明らかにね、何かね、精霊がね、ぐーって働き始めてるんですね。で、今なんで、主の技が起こり始めています。でも、鍵があるんですね。踏み出すかどうかなんです。神の語りかけに踏み出すかどうか。で、語りかけがよくわからないって人、もう一度一番最初にですね、あなたが分かるように神は語ってくださいますって信じることです。で、間違いを恐れないこと。ね、神様に語られたかなと思って踏み出したら違った。ね、神様を愛して従って言って間違えたときは全部益になります。ね、だから、ね、語ってくださるってことを期待して信じて、そして踏み出していってください。その時に神様は悲しくされます。ね、そして、このままでも計算できるときもありますが、はっきりかに神が言ったときにはそれを選ぶかどうかで大きく人生が変わってくるってことをね、覚えておいてほしいというふうに思います。 まあ、ちょうど時間になりましたので今日はここまでにしておきたいと思いますけれども、お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちに、私たちが分かるように、御言葉を通して、また予言を通して、また思いのうちに摂理を通して、いろんな形で神は語ってくださいます。どうぞ私たちがその神の語りかけを聞いて、恐れないで踏み出していく、従っていく恵みと力を与えてくださいますようにお願いいたします。そのことを通してなさる神の技を、神の祝福を豊かに見ていくことができるように、あなたがくださった約束は必ず成就しますから、その約束の成就を豊かに見ていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんので、悔い改めの時を短く持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの願いと求めを神様前に差し出してください。健康の問題でも、心の問題でも、霊的な問題でも、経済の問題でも、人間関係でも、自分のことでも、家族や友人のことでも結構です。あなたの心からの願いと求めを主の前に差し出しましょう。それに主は答えてくださいます。また体が痛んでいる方はそこに手を置いてください。主は今そこに触れてくださいます。天のお父様、一人一人があなたの前に差し出したそのこの願いと求めに、今手を置いているその場所に、今思い浮かべているその方に、今あなたが触れて体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、精で満たし、問題に対する解決と勝利を豊かに具体的に与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。やっせれよ。耳をイエス様って命ずる。乗れ。喉をイエス様って命ずる。やっせれよ。喉の腫れ、耳の痛み、イエス様って命ずる。やっせれよ。膝の痛み、肩の痛み、イエス様って命ずる。やっせれよ。喉がこうきつい方と、なんか喉に出来物みたいなものを感じている方と、逆に喉がそんなのはないんだけど、なんかこう話すのはきつい方、喉に触れてください。イエス様やって、イエス様やって、イエス様よ。それから風邪、イエスキリストって鼻かで、喉の痛み、それから咳、イエスキリストって命ずる。風邪を治れ。その人の力、主イエスキリストになって命ずる。風邪を出ていけ。どうですか、親子、夫婦、また友人、上司との関係、そこに主を置いておいてくださり、許しと和解を与え、癒しと回復を与えてください。イエス・キリストにあって、聖霊の力を注ぎます。許しと和解、癒しの力を注いでください。分裂と混乱の力を完全に打ち砕く。聖霊によって許しと和解の力を解き放ちます。境内を祝福し、受験シーズンです。学業を祝福してください。お一人一人にあなたの御手を置き、神の祝福と勝利を表してください。イエス・キリストによって、やっされよ。自分の思い通りにいかなかった、願い通りにいかなかった人がいるんですけど、それはむしろ神の愛です。あなたが願った通りに行ったならば、その後が大変でした。神様、あなたの願いとは違う答えをあなたにくださいました。でもそのことを徹底して感謝しなさい。実はそれがあなたにとって最善で、そのことがどんなに大きな祝福かはこれからのうちに分かってきます。あなたは自分の思い通りいかなかったので言ってがっくりしていますが、がっかりする必要は何もありません。むしろそのことを通してあなたは神の愛の大きさを知るでしょう。そしてに、あなたが思うことよりも神の思いの方がもっと高いことを知りなさいと主は仰られます。なんかこう願い通りいかなかったってことで落胆している方が何人かいらっしゃいますけれども、感謝しなさい。あなたの願いは答えられませんでしたが、神の計画は何一つ退いてはいません。むしろその中であなたの思いを超える神の計画が進んでいきます。むしろあなたの願い通りいかなかったことは祝福だったと、あなたはこの後はっきり知るようになると主は言われます。耳鳴りを取ってください。耳を完全に癒されよ。胸とか心臓が痛んでいる方、そこに触れてください。イエス様って命ずる。やっせれよ。すごく神様からの促し、なんか天からの語りかけっていうんでしょうかね、そういうものを感じる方がいらっしゃいます。でもそれを、感じてるんですけれども、なんかそれを受け取りきれてない人がいますが、しっかりそれを受け止めなさい。あなたはそれをしっかり受け止めて、そしてそれに応答していくとき、 あなたの思いをはるかに超える神様の計画が開かれていきます。それはあなたの人生設計とは違いますが、神の計画はあなたの思いよりも高くて大きいとおっしゃいます。こう永遠のために心を収めなさい。神はあなたに今語っておられるとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。お一人お一人に触れ、あなたお一人に働いていることがあります。躁うつ病、統合失調症、不安神経症、対人恐怖症、そして不眠症、イエス・キリストの皆によって召す、これらの心の病を癒されよ。血管中多動性障害、イエス様って召ずる、治れ。イエス・キリストによってこれらをもたらした悪しき霊を、その人のうちから、慕う感情、心、思いのうちから出て行け。全くやや恐れを締め出します。恐れをもたらしている力、恐れの霊を全く愛の力によって滅する、キリストへその名によって滅する、恐れの霊をその人の力出て行け。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。